尿用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、ご存知ですか？住宅での火災は1年間でおよそ1万700件発生しています。もしもの火災の時、一番大切なのは火災に早く気づくこと。連動型の住宅用火災警報器は火災を感知すると設置された全ての警報器が連動して鳴るため、火災の早期発見に有効です。大切な命を守るために、ご自宅に連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は語り部カタリストの平野恵子さんです。
おはようございます、平野恵子です。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は2月21日に発生した大規模な山火事で懸命の消火活動に当たられました、栃木県足利市消防団で団長されています55歳小宮文夫さんとお電話がつながっています。
小宮さん、おはようございます。はい、平野恵子です。
おはようございます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
実は平野さんと小宮さんは以前お会いしたことがあるんですよね。
はい、そうなんです。昨年1月、虎ノ門の日照会館で行われた消防団幹部特別研修に参加した際、平野さんに講師としてきていただきました。意見交換会の席ではお話をさせていただき、消防の話、語り部やナレーションなどのお話を伺い、すごく素敵な方だと思いました。
ありがとうございます。
本当に素敵な方ですよ。
あの時も小宮さんのその消防に対するその消防魂というか熱い思いをいっぱいお聞きしましたけれども、ね、あのこの度本当に大変だったと思います。2月に発生した足利市の山火事について被害の状況から教えていただけますでしょうか。
はい、9日間にわたって約106ヘクタールが焼損しました。現場周辺の305世帯に避難勧告が出され、北関東自動車道の一部区間が通行止めになりました。しかし怪我人や住家への延焼は発生しませんでした。
はい、でそういったあの報道ですね、勢いを増す山火事の様子はもう連日報道されたのですけれども、消防団の活動を具体的に教えていただけますでしょうか。
山火事が発生した21日には4個分団57名に出動命令を下し、消防署員の方々と一緒に消火栓を推理にホースを延長して放水に当たりました。また延焼箇所によっては普通の消防用ホースではポンプからの送水圧力が足りず放水できなくなってしまうため、林野火災用の高圧ポンプと高圧ホースを活用する分断もありました。あとは水のを背負い細かく水を撒いていきました。
今伺っただけでも、あの大変な活動だと、
ね、
思いますが、山火事がそしてどんどんひどくなっていきました。そういう中で2日目以降はどのような活動をされたのでしょうか。
2日目の夕方から風が強くなり、火災が住宅街に迫ってきたので、2日目、3日目、4日目は夜間も放水活動を行いました。6日目あたりからは、栃木県や群馬県の消防署員が応援に駆けつけてくれたため、昼間の出動がなくなった分、夜間は分団ごとに交代で出動体制を維持しました。地元管轄の分団は何度か出動し、民家に近づく延焼阻止に当たりました。3月1日に鎮圧となり、消防団は通常の待機状態となりました。その後はヘリによる上空偵察と消防職員が入山し、水嚢による残火処理を継続し、3月15日に鎮火となった次第です。
火種がねあってはいけないということで、ずっとずっとその消火活動が続くという長期戦になりましたけれども、ね、特にご苦労されたことは何でしょうか。
自衛隊や防災航空隊のヘリコプターによる消火が有効でしたが、住宅街が近くにある場所は住宅に被害があるといけないので、地上部隊が消火に当たるしかありません。しかし住宅街のそばのあちこちに延焼していたので、人が分散し、それにより消防力が分散されてしまいました。また、山の天気は変わりやすく、よく風向きが変わるので、消火活動中に火に巻かれてしまうことにも注意しなければなりません。無線で指示が来ましたが、消火に当たるポジション取りが難しかったです。
でも、もともと足利市では山火事は少ないということなんですよね。
割合と結構あるんですよ、足利市では。
そうなんですか。
で、7年前にはお隣の桐生市の山火事で足利市まで延焼し、同じく鎮火に時間を要したことがありましたし、実は今回の山火事の1週間前にも足利市内で 20R を焼く山火事があったばかりです。足利市ではこうした山火事が時々あるので、毎年ポンプ車をつないで放水する訓練をしていました。日頃の中継訓練も役立ったと思っています。
そうなんですね。さまざまな、ね、報道が出ていますけれども、今回の山火事の出火原因は分かっているんでしょうか。
未だに分かってませんが、焚き火やタバコの投げ捨てなど火の不始末の可能性もあります。足利市にはハイキングコースがいくつもあります。入山口には火気厳禁の看板も立っていますが、もっと目立つような看板を設置したり、登山者にパンフレットを配布し注意を呼びかけていきたいと思っております。
この度は小宮さん、大変お疲れのところ、また大変な中ありがとうございました。これからもぜひまだ心配事いっぱい続いてるかもしれませんけれども、頑張ってください。
ありがとうございました。今日は栃木県足利市消防団の小宮文夫さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は平野恵子さん、1ヶ月間よろしくお願いします。さあ、メールいただきましたよ。先週の君の名は大作戦で当選したヘキムさんからいただきました。昨日エコバッグが届きました。思っていたよりはシンプルなバッグでしたが、番組名とみゆきさんのサインがプリントされていて、とっても可愛いバッグですね。ありがとうございました。私、この春に就職し、先週入社式がありました。明日から横須賀で合宿の研修が始まります。資料を入れるのにちょうど良いサイズなので、一緒に研修所に持っていきたいと思います。私の社会人生活を一緒にスタートしてくれる強い味方になりそうです、というお便りいただきました。嬉しいです。ありがとうございます。 研修にね一緒に持ってってもらえるなんてエコバッグ病理に尽きると思います。ありがとうございます。そしてね就職おめでとうございます。大変なことあると思いますが頑張ってくださいね。